秋田県神社庁教会委員の斉藤純一さんにお話を伺います。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、はい、
さて、はい、今日のテーマは御霊祭りですね。
はい、はいはい、
これは、
はい、なんかね、御霊祭りと言いますと非常にこのですね、先祖供養をするようなそうしたその感じを受けますがですね、
はい、
確かにその人の魂を御霊というふうにも言うわけですが、神様の魂もその御霊というふうに言ってるんですよね。まあ、実はこうしたもの2つ関わってるわけなんですね。
はい、
でその御霊を祀るというのがですね、大抵はこの時期になりますとね、もうお盆ですね、月遅れのお盆、来月の13日から16日ぐらいとかと、こんなふうにこう考えられているわけですけれどもね、これは月遅れでありますけれども、ちょっと古く戻しますとね、7月の13日から、それから16日、まあ、大体この期間がお盆のなんね。で、7月7日というのが七夕ですね。
はい、
七夕はですね、この、まあ、星祭りというふうに言われている秋田ではいわゆる竿燈ですね、来月行われます。でもこれ、この竿燈はですね、まあ、ねぶり流しといって悪霊をお祓いする一つの行事なんですね。どうしてそういうふうな7日の日に行うことになったかというと、お盆を迎えるためのこの先祖の御霊を祀るためのお祓いなんです。ですからね、よく七夕には雨の一粒も降るものだなんて言われてですね、水と関係することわざがたくさん残ってるんですね。まあ、そんなわけですので、どうもそのお清めをして、そして、先祖をこの御霊をよく祀るというふうなことなんですね。で、その大体来月のこのいわゆるお盆と言われる期間を中元とも言ってますでしょ。よく贈り物を受けるお中元と言われるね、はい、お歳暮に対するお中元というのがですね、よくこれ現れてるんですけどもね、中元というのは上元、中元、下元というのがあってですね、これは実は中国のですね、陰陽道からこの来ているんですけれどもね、そうしたその信仰であったわけなんですがね、失礼、陰陽道とのちょっと関わっております、いわゆる大元は道教ですね。道教というのはあれですね、いかに長生きするかなどというふうなことをですね、最初に求めた延命長寿の、まあ、信仰といいましょうか、そういうものが発達したものだと考えになっていいと思うんですね。まあ、そういうふうなから上元、中元、下元といったその中元、真ん中にあたるんですね。でもこれがね、お歳暮と対比されるんですね。
はい、
つまりね、もともとはですね、年に2回1月15日という本当は小正月が中心となった、それから7月の15日を中心としたね、
はい、
こういうその2つのね、お歳暮とお中元というふうな時期にですね、2期に分けて感謝の気持ちを表したりですね、まあ、これからもよろしくというふうなことでその贈り物をしたりするような風習になってきたんですね。で、この2期に分けられるというのは古いそのね、これ考え方でね、日本には少なからず二期作っていうのがあるでしょ。1年に2回お米を取ったりするという収穫したやつね、うん、どうも古くはですね、6ヶ月6ヶ月にこのいろんな行事をね、そっくりそのまま半年ごとに繰り返してきたようなんですね。で、そのためにですね、この月の初め、つまり1月15日、それから7月15日というのは満月の日をはじめとしてね、この日に先祖祭りをしてきたんです。で、それらはですね、古い文献にも書かれておりまして、で、こうした先祖の祭りをする、御霊を祭りするというのが日本古来のものだったんですね。
はい、
で、仏教が日本に入ってきた時にですね、それと融合して、じゃあ今度仏教の方が主流の方になってしまったような形で、お盆というふうな風習がですね、盛んになるようになったんですね。で、もともとお正月もそのですね、ちゃんと御霊祭りをしていたことがわかります。
はい、
これはいろんな証拠に残っておりましてですね、御霊飯なんていうのは、おにぎりのなんか12個お供えしたりするような行事もですね、これ神様にお供えしたりする行事があってですね、まあ、それは御霊はまさに御霊を祭りすることになりますからね、まあ、そういうふうなんですね、非常にこの古い風習が実はこの中元なんかに残ってるっていうことなんですね。うん、 靖国神社ではすでにこの御霊祭りが終わりましてですね、これ7月に行われますからですね、もうこの時期で、終えてしまったんですが、
はい、
戦没者、私たちのこのね、戦争で亡くなった方々などをお祭りするわけですから、まさに御霊を祭るというのにふさわしいそのお祭りがされてきたわけですね。まあ、そんなふうにこのお盆というふうなものの、そのですね、見方はですね、大元を正すとこのですね、じゃあ私たち日本人の古来の信仰がそこにその反映されていることがわかるんですね。
はい、
その意味ではですね、どうですか、ご先祖さんがですね、毎日ね、その世に行ってですね、少し大変だという時にまたこの世に戻っていただいて供養してですね、また同じ苦労するところに戻してやるなんていうふうなことはおかしいな話ですよね。まあ、そういうふうな実はですね、この時にそのお祭りをするために迎えるというのはですね、これ神道なんですね。
はい、
よく地鎮祭だとかですね、
はい、
様々なお祭りの時にですね、神様をこうお呼びしてそこのところでお祓いをして、それからまたお戻りになるというふうな考え方、
はい、
神様はお祭りする時に時々にですね、ちゃんとこのお迎えをして、そうやってその送り出すというふうなことですね、願い事を聞いていただいて、そして送るというふうなその考え方、つまりお祭りの時だけに来ていただくというのが古い形なんですね。
うん、
だからこの先祖のですね、仏教にはないこの本来神道的なものが、
はい、
そうしたそのお盆の風習の中にあるわけです。迎え火を焚いて皆さんお招きするでしょ、
はい、
火を焚いて、そしてお帰りになる時もですね、送り火なんて焚いてですね、はい、地域によってはいろんな行事化されてるのありますよね。現在の二ヶ星の北方町などはボンゴ屋なんて言って、海のところにその、
はい、
先祖を迎えるためにですね、海岸にですね小屋を建てて、そこにそのご先祖様を迎える、
へ、
そういう行事があるんですね。そして大きな火を焚いて、うん、
はい、
その火でもってね、迷わないようにこう来ていただくとかね、でまた送る時にはまたそこの小屋の前でですね、火を焚いて 送り出してやるってね、こういうふうな行ったり来たりといいましょうかですね、あの世と言っていいかもしれませんが、そうしたですね、別の世界、死後の世界から私たちのところに戻ってきたり、
はい、
それからもう送り出したりするというふうな考え方、本当日本人古来の神道的な考え方なんですね。そういうものが実は仏教と融合して、はい、お盆なんていう風習ができたんですね。
へ、
大元を正しますと、はい、そういうふうな御霊祭りですから、来月は私どもの方でもですね、そうした御霊祭りが盛んに行われて、まあ、本来のその盆行事というようなものがですね、なされることになっているんですよね。この御霊祭りというふうなのは聞き慣れないかもしれませんがですね、そうした行事のある日は今日各地でいろんなその地域の民族行事としても反映されてますよね、
はい、
今言ったような盆小屋だとかですね、それから関東の原型になるですね、高灯籠なんていうのですね、13日から16日まで、
はい、
この家の屋根の上に高くなるように灯籠を掲げるんですね。竿を立ててこう吊り上げたり下げたりしてですね、はい、毎晩火を灯すっていうのはね、
はい、
その期間にその光でもってこの先祖御霊がそこに分かるようにですね、火を灯しておくと分かりますでしょ、どっからこう見てもですね、はい、目印となるようにしてそうやって灯すの行事などはずっとですね、能代とかですね、それから能代市、現在の男鹿市とかですね、それから二ヶ星などでも盛んに行われておりますね。
へ、
まあ、そういう風習を考えますと、はい、この御霊祭りというのは来月大変このですね、重要な時期にあたるというふうに思いますね。
はい、
しかもそれが本来は満月の日であったということを忘れてはいけないと思いますね。物が全て成就するというふうなね、こう まんまるのお月さんはいいですね、
はい、
美しく、またそのね、さやかにってね、心が澄むような感じもするわけですからね、そういう日に この御霊祭りが行われるということはですね、決して忘れてはならないことだというふうに思われますね。
わかりました、
はい、
はい。
そのあたり噛み締めて、
そうですね、
はい、きちんとお盆を迎えたいと思います。
はい、はい、
そうですね。
さあ、今日は御霊祭りについて伺いました。斉藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
どうも失礼しました。
次回の神社で願いをは8月13日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も受け付けています。質問はハガキ、ファックス、E メールでお送りください。ハガキの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は ABS のスタジオまでお送りください。ファックス番号 018-824-8564 018-824-8564 です。メールの方は goku@akita-abs.co.jp までお願いします。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。